まあ主は御言葉を通して語るお方であり、ペルガモにある兄弟姉妹は主の言葉を聞いたとき、恐れを持つようになったなのではないでしょうか。まあ主はすべての教会に対して、その教会が必要としている仕方によってご知識の明らかにしてくださったのです。このエペソ書1章から黙示録2章ね、1節から7節までエペソについて書かれています。エペソはすべてを所有しておりましたが、その根本に病を持っていました。エペソの教会は主との結びつき、すなわち初めの愛から離れてしまったのです。このエペソの教会に対してイエス様は、その教会の中を、すなわち食体の中を歩まる大祭司としてのご自分を表しておられたのです。まあ、悔い改めのあるところにおいては主は大祭司として油を注がれ、悔い改めのないところでは主は食体を取り除けておられます。次の8節から11節まで出てくるスミルナは、前に話したように迫害を受けた教会でした。この教会は恐怖の死にさらされていたものでした。この教会に対しては主は死に打ち勝ったものとしてご自身を表してくださったのです。私は死にましたが、身をいつまでも生きておう。恐ることはない。死に至るまで忠実であるなさいと主は当地のスミルナにいる人々に勇気つけてくださったのです。そして3番目の教会、ペルバの教会は、まあ、外面的には証ししつつ戦っていた教会でしたけど、この教会は外に対する戦いのみを行い、内に対する戦いを忘れてしまったのです。この教会は妥協の危険にさらされていたのです。この教会に対して主は言葉の剣をもって裁きをなす裁き主としてご自身の明らかにしてくださったのです。もちろんあるよ教会に言われた一つの言葉は同じです。7節11節と17節に書かれているのは結局同じことです。耳のあるものは聞きなさい。結局聞くこと、聞く耳を持つことこそが最も大切なのではないでしょうか。マリアは主の足元に座って、主よ話して聞きたいという態度を取ったし、サムエルという預言者も同じ態度を取ったのです。主よ語ってください、しもべは聞いております。知識を得るためじゃない、従いたいから教えてください。この心が合まれば主は大いに祝福してくださるのです。